今日のメッセージは旧約聖書のレビ記の一章からです。多くの人にとってレビ記というのはあまり馴染みのない箇所じゃないかというふうに思います。聖書通読ということで創世記から始めるときに、創世記はまあいろいろ楽しいこと、楽しいというか興味深いことがたくさん書かれてますので、またストーリー、物語のようにこう流れますので問題なくいけると思うんですけれども、出エジプトもほとんどの部分がそういう感じでこう流れるわけですが、レビ記に入りますとどうもあれですね、宗教的な儀式のことがこう並んでいて、もう読んでるのが辛くなるっていう、その辺で挫折する方も多いかもしれないですけれども、考えてみますとレビ記というのは非常にありがたい書であります。モーセ五書と呼ばれている、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、それから申命記ですけれども、一言でこう言っていくならば、創世記は創造ですね。出エジプトは救いです。で、レビ記は、救われた者がどう生きるかという、生き方っていうんでしょうかね。まあ生活。それで、民数記に入るとテストっていうふうに、まあ、荒野で神様がイスラエルの人々の信仰を試された、そういう一言かなというふうに思います。申命記は、おさらいといいますかね、あるいは出エジプト記で教えられたことをもう一度新しい世代のために復習する、そういうところかなというふうに思います。ですから今日私たちが学ぶレビ記というのは、創世記から出エジプト記を学ぶときに、出エジプト記の最初の言葉というのはそしてという言葉で始まるんですね。そうすると創世記とつながってるんだな。そしてレビ記というのはそしてという言葉でつながってるんです。そうするとこれは出エジプト記で起きたこと、その続きなんだなということになります。出エジプト記で何が起きたかというと、エジプトで奴隷であったイスラエルの人々が救出された、解放された。そして解放された人々に神様が、最初に求めたものは私の幕屋を作りなさい。ですから神様の目的はイスラエルの人たちをエジプトの奴隷生活から救うということではなかったんですね。救うための目的というものがありました。それは神様がこのイスラエルの人たちと一緒に住むことなんです。一緒に生きることなんです。そしてそこで問題なんですけれども、天地万物をお作りになった宇宙の主であり王である神様と、私たち罪深い人間がどうやって一緒に生きることができるのかという問題です。それで神様がレビ記のを通して教えてくださるわけなんですけれども、そこに生贄の制度というものがあります。パワーポイントを用意したんですけれども、それがここに今入ってないと思います。それをじゃあ説明することになるんですが、少し忍耐を持って考え、一緒にこう 想像パワーポイントということでこう考えていただきたいんですけれども、生贄の制度というふうに考えますと、私たちはどうも自分たちとは関係ないというふうに考えがちなんですが、祭りという漢字を考えていただきたいんですけれども、よくうちわとか、あとは T シャツとか、ハッピーのようなものの後ろにこう大きく祭りというふうに書いてありますけれども、この祭りという字は 1,2、まあ、3つぐらいの部分で成り立ってますね。こういうこうこっち側に肉好きということで、こっち側にあるのはこうタというに似たカタカナの言葉でありますけれども、それは肉なんだそうです。でまたというふうに書かれているところの部分は、それは手なんだそうです。それで注目したいのはその下にある部分なんですけれども、その示すという漢字なんですが、それのこう T になっている部分というのは、祭壇を指している。そしてその上にこう一本ありますけど、それ肉が乗っかっているわけですね。そして両方にこうある字というのは、それは、そこから血が滴っているという、そういうイメージだそうです。ですから祭りだ、わっしょいわっしょい祭りだというふうにこう私たちはやるわけですけれども、日本人も祭りは大好きな方が多いですが、その祭りという意味、その背景には、生贄があるということなんですよ。でもう一つ考えたいことは、祭りごとっていうのをこう辞書に入れて、辞書でこう調べると、あるいはコンピューターでも祭りごとっていうことをふうにこう入力して変換するとですね、一つの漢字が出てくるんですよ。それは政治の政という言葉ですね。ですから政治というのは国を治めるとかっていう、それがどうして祭りごとなのか、まあ、日本の歴史もこう辿っていきますと、一番最初の王様は誰かということになると、よく言われるのは卑弥呼という女性であったというふうに言われています。そして彼女が何をしたかというと、彼女ができたのは何かその巫女ですね、その占いのようなものを通して、その神様の御心を求めて、そしてそれを知ることによって、それでこう国を治めるっていう、ですから祭り、その神様に関わることをするのが祭りごと、政治の政という、言葉なんですね。ですから本来それは何を表しているかというと、神様によって国が治められる。ですから まさに私たちが学んでいる旧約聖書で、誰がイスラエルという国を治めるのかというと神なんですよ。ですから神、神、権、政治になりますね。神様によって治められる国、神権国家というふうにも言えるかもしれないですけれども、そういったことをこう少し考えてみたいなと思ったんですが、もう一つその示す編という祭壇と、それからそこに捧げられたその生贄のその姿を表しているその示す編なんですけれども、神様に関することには全て示す編がついて、神という言葉そのものがその示す編、こう根編とも言いますか、あれは示す編ですね。そしてそのあとは祝福というような言葉、それも両方ともその根編になってますけれども、示す編の 祝祝う、そして、示せんの福祝福ですから、神様に関することにはすべてその祭壇と生贄が伴っているんだということです。ですからそれが私たちの生活の中でも古くから漢字というものを通して、これは中国から私たちが学んだものでありますけれども、で中国で漢字になったということは、面白いことにその祭壇を誰かが見ていたということになるんですよ。そしてそれが漢字になりました。私は一つ勘違いしていたのは、このお祭りについてお話しするのは最初ではない、何回かお話しして、私は日本にはその 血が滴るような生贄はないっていうふうに言ってたんですけれども、あったようなんですよ、日本にもやはり。ですから多くの生贄が捧げられた。まあ卑弥呼が亡くなった時にはかなり大勢の、生贄が一緒に埋葬された、100人以上の人が、そういう話もありますし、そして、ですから血を伴う、イノシシを捧げたとかですね、そういうのはいろいろあるようなんですね。ですから日本という国にもそういう生贄という制度があったんだということになりますけれども、ですからこの聖書の生贄の制度というものはどういうものなのかということを、考えて、レビ記からですね学んでいきたいと思います。でその生贄の中で、まあ、生贄という言葉があ
まりいいイメージがないかもしれないんですけれども、辞書で調べるとそれが、まあ、捧げ物であるとか、そういうですから、新改訳の一番新しい、訳では、2017年訳では生贄という言葉よりも捧げ物という言葉が使われているようです。ですから全焼の生贄ということについて私たちはレビ記の一章から学ぶんですけれども、全焼の捧げ物という言葉でこう表されていますね。それで、この全焼の生贄というものが一番大事なものである。それがその理由というのがいくつかあるんですけれども、でまず、レビ記の一章に出てくるということは、一番最初に出てくる捧げ物が全焼の生贄なんですね。そしてその神様が、命じてモーセ、そしてイスラエルの人たちに作らせた神様のその聖城、あるいは主の幕屋の中に祭壇を作るわけなんですけれども、その祭壇の名前が全焼の生贄の祭壇というふうに呼ばれてますので、あるいは全焼の捧げ物の祭壇というふうに呼ばれてますので、もうそれが、まあ、一番基本的なそこで捧げられるものであるということですね。で全焼の生贄に関してはこれは出エジプト記の29章に書かれていることなんですけれども、毎日神殿において、主の幕屋において、後に神殿になりますけれども、主の幕屋において、朝と夕2回捧げられるものであったということです。まあ、そういう意味で非常に基本的な、そして重要な捧げ物であったということですね。でその全焼ということですから、その全てが焼かれる、生贄によっては捧げ物によっては祭司がその一部分をもらうとか、あるいは礼拝者が一部分をもらって一緒に食べるとか、そういう捧げ物もあるんですけど、全焼の生贄の場合は全部 煙として、捧げられた、神様に捧げられたというものですね。ですから全焼の生贄というそういう名前がついているわけですが、それが重要であるのは、それは私たちにその全てを神様に捧げる献身ですね、それを教えているからであると思います。またそのことは聖書で繰り返し言われていることでありますが、こういう言葉で申命記では、全焼の生贄を言葉で表すとこういうことかなという部分が箇所があります。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、命を尽くして、この辺がもう全部っていう、私たちのすべてを持ってあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と掟を守ることである。それが人間にとってすべてであり、祝福であり幸いです、命ですということを教えているわけですね。それを形で表しているのが全焼の生贄です。神様が私たちから受けるふさわしいものが全焼の生贄であり、ですから毎日絶えずその祭壇において、主の幕屋において、捧げられたということをですね。でどのようにこれが捧げられたかということもちょっと簡単に見ていきたいと思うんですけれども、神様の御言葉に従って、それが捧げられたわけですが、御言葉に従うことの大切さというのが、私たちが前回学んだ出エジプト記の39と40章のところで、その 2章のところで、その主の命令に従ってその通りにしましたという言葉が、16回、8回ずつですから16回出てきましたという、ですからそれが大事なことですということを私たちは確認しました。そして、全焼の生贄を捧げるときに、レビ記が教えていることは、礼拝、その神様にの前に出るときに、その自分の家から、自分の家畜の中から、最初に出てくる、生贄は、捧げ物は牛でありましたから、牛を連れてくるわけです。ですから牛と一緒にその主の幕屋に入るわけなんですけれども、そして何をするかというと、その礼拝する者はその牛の頭に手を置きます。でその置くというのが、こう寄りかかるとか、そういう意味もあるということですから、でそれでこう何を意味しているのかというと、それはその自分の罪というものをこの牛の上に、牛の頭にこう手を置くことによって、これは私の身代わりとなるものですということを神様の前に自分の罪を認めているということになります。告白しているわけですけれども、そしてその犠牲となる、身代わりとなる動物はそこで殺されるわけなんですけれども、おそらくこう静脈ですかね、その辺をこう、鋭い刃物で切って、そしてそこで、動物は命を落とすということになるわけですが、どうもレビ記の一章を見ていくと、これは礼拝者がそれをしているようなんです。礼拝者は自分の手を、その自分が可愛がってきたっていうんでしょうかね、大事なものですよ、牛ですから、大きな所有物の中でもかなり貴重なものです。そのものに手を乗せて、そして自分の罪を告白して、そしてその次に何をしたかというと、その喉を裂くというんでしょうか、その動物をほふる、 そうすると当然そこから血が、まだ温かい血が流れ出る。そういうこう、それがその当時のその礼拝生贄であったということなんですね。ですから今日と違うことは、こう礼拝者が非常に積極的にその礼拝に参加しているということです。ただこう礼拝を見ているということではないということは、ここで言えるかなというふうに思います。そして同時にその礼拝者はこの自分が育ってきた家畜が自分の罪のために、そして自分に代わって死んでくれてるんだということを認めます。ローマの6章の23節で罪の報酬は死であるというふうに書かれていますけれども、そのことをその肌で感じるというか、自分の手でその死をもたらすわけですから、それを体験するということになります。同時にそれを受け入れてくださる、自分をそういうその生贄を通して、身代わりを通して受け入れてくださる神様の恵みに感謝するっていう、そういう時であると思います。そういうことなんですね、生贄というのは。ですからそれが繰り返し、個人が捧げる場合にはそれぞれのその理由を持って捧げられるわけですけれども、国として神殿で毎朝そして毎夕捧げられたものであるということです。そして個人が自分から捧げる場合には、その祈りを持って、願いを持ってそこに来るわけですね、神様の前に出る。あるいは感謝を持って神様の前に出て、感謝を表してその全焼の生贄を捧げるということです。そして全焼の生贄から私たちが学ぶことは、この礼拝というのは決して安い、捧げるということは簡単なものではないということを、この動物を捧げる、大きな動物を捧げるときに当然分かるわけですけれども、そこには犠牲が伴うんだということです。経済的にも大きなそのものであるということですね。一つサムエル記の中にダビデが全焼の生贄を捧げた場面があるんですけれども、サムエル記の第2サムエルの最後の方のダニエルが失敗を犯して、そしてイスラエルの国に大きな苦しみをもたらしてしまうわけなんですけれども、それを神様が許された。その時にダビデは全焼の生贄を捧げるわけです。そして第2サムエルの24章ですね、23節26節のところで、このアラウナという人のところに近いところでダビデは全焼の生贄を捧げようとするわけですけれども、そしてダビデは王様ですから、アラウナは王様、どうぞ私の持っているものは何でも使ってください、全焼の生贄のために何でも使ってくださいということをダビデに言うわけですけれども、ダビデが言った言葉はこういうふうにダビデは答えてますね。いや、私は代金を払ってあなたから買いたい、お金を払いたいんだ、ちゃんと費用を払いたい、費用もかけずに私の神主に全焼の捧げ物を捧げたくはない。王様ですから、あ、よかったよかった、じゃあ その方が得するわということで、じゃああなたの牛1頭もらうよっていう、そうではなくてダビデは自分から捧げたい、そして自分の懐を痛めて、まあ、ダビデの場合そんなに大したことはなかったかもしれないですけれども、王様ですからそれでもふさわしい代価は払わせてくれ、そして自分の神様への感謝の全焼の生贄として下げたいんだ、そういう姿勢、そういう心というものが、態度というものが全焼の生贄には、あるのかなというふうに思います。全焼の生贄に、レビ記の1章の3節では傷のないものを下げなければならないというふうに書かれています。私たちはついこういうふうに考えてしまうんじゃないかなというんです、思います。全焼の生贄ですから結局灰になってしまう、煙になってしまう、それだったら傷があってもなくても同じじゃないかなっていう、そして市場で売るんだったら傷のないものの方が高く売れるんだから、神様に捧げるのはどうせ、灰になってしまうんだったら傷があってもなくても、関係ないんじゃないか。で、聖書が教えるのはそうではないということですね。神様に捧げるのは最高のものでなくてはならない、傷があってはならないということです。で、そのことを私たちはマラキですね、旧約聖書の一番最後の章になります。マラキ書のところで、その当時の人々が神様に捧げていた捧げ物というものが問題になっているところがあります。でマラキと言いますと、このモーセ五章が書かれているこのレビ記の時代からどれくらい離れているかというと、約1000年ですかね、約1000年の間という期間があります。レビ記からマラキまでですね、1000年の間人々はどれだけ成長したか、イスラエルの信仰がどれだけ成長したか、あるいは賢くなったかということを、こうマラキを、見て考えてみたいと思うんですが、マラキが、イスラエルの人々にこうこのように諭すところがあります。さあ、あなたの総督のところに、あなたが今神様に捧げているものを持ってってごらんなさい。それを総督は喜んで、あなたからの、捧げ物として受け入れるだろうか。で、その当時何が起きたかっていうと、彼らは傷物を神様に捧げていたんだそうです。傷のないものは高く売れますから取っておいて、そういうことをやっていたということですね。ですからマラキの1章の14節でこういう言葉があります。自分の群れのうちにオスがいて、これを捧げると誓いながら、言葉ではそういうふうに言うですけれども、損傷のあるものを主に捧げるようなずるいものは呪われますよ。ですから千年間の間どういうことをイスラエルの人たちが学んだかというと、ずるくなることを学んだ。人間にはそういうところがあると思うんですよ。今起きている、詐欺であるとか、集団でその、オレオレ詐欺というものが行われていたり、今度はそれは暴力的なものに変わっていたりということですね。人間は賢く作られているのに、その知恵というものを悪知恵として使うようになってしまっているということです。ですからマラキとレビ記の間の千年間の間に、人々は信仰として信仰の上では成長していなかったんじゃないかということを、教えられるわけですけれども、 ですからマラキの時代において10分の1の捧げ物はおろそかにされていたということです。イスラエルの人々にを通してモーセ五章で教えていることは10分の1を捧げなさいということでした。それには全焼の生贄とかそういうものは含まれてないですね。それとは別にそういうものを自分から自分の意思で捧げていたということになります。ですけれども私たちが旧約聖書を読んでいて学ぶことは人間はいろいろと理由をつけてそしてなるべくその捧げるものをは、少ない方がいいというふうに考える傾向がありますね。ですけれども神様はマラキ書で何て言われるかというと捧げてごらん、私が言う通り捧げてごらん、こうして私を試してごらん、私があなた方のために天の窓を開き溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してごらんなさいというふうに神様の方は言うわけです、言われるわけですね。まあ、ここでイスラエルの10分の1という言葉の献金があったということを触れましたけれども、新約聖書においてはその10分の1を捧げろという命令はないです。ですけれどもそれはいい、とても良い旧約聖書にこうずっとあったものでありますから、良い、基準といいますか、にはなるのかな、目安といいますか、自分は捧げるものをケチってはいないかなっていうのをチェックするのにはいい基準になるかなというふうには思うんですけれども、このことで私はジャック・レス先生とお話したことが聞いてみたことがあったんです。レス先生のところではその10分の1の献金に関してどういうふうに行ってますか、どう思われますかっていうことで、とても印象深い言葉であったので、覚えているんですけれども、ルイス先生は、10分の1というものを、規則にはしていないんだ。で、その理由がですね、先生が言われた理由がなるほどと思ったんですけれども、人によっては10分の1を捧げることができない人がいるよ、もし先生がそういう状況にあったことがあるのかどうか分からないですけれども、それに近いような状況を生活は私たちもしたことがあるので分かりますけれども、それでもう一つ言われたことは、もう一つは10分の1さえすればもうそれでいいというふうに考える人もいるよ、その2つの理由です。だからそれは特にその、決まり事としては使わない、だけれどもいい目安にはなるんじゃないかというふうにルイス先生も言われてましたけども、以前献金に関して、リック・ウォーレンさんという人が、サドルバックでおそらく今では世界で一番大きいあるいは影響力のある教会かなっていうカリフォルニアにある教会ですけれども、そこでは10分の1献金というのはルールになってますね。教会員であるならば捧げなくてはいけない。で、私がこの間お話したのはどうもリック・ウォーレンさんは本が売れましたので、とにかく、ベストセラーであったということで、どれくらい売れたかちょっと覚えてないですけれども、億万長者になったことは間違いないんですね。億万長者になったどころか、その基金を作り上げて、そしていろいろな事業を運営するようになった、困っている人たちを助けるような事業を運営するようになった。で、彼は自分が受けている収入の9割を捧げているそうです。私はそれは確認できなかったんですが、聞いたことはありましたけれども、その間に 実際に彼がそういうふうに言ってるその YouTube のビデオを見ましたので、これは間違いないと思います。それで彼はその残された1割の収入でもうおそらく普通の人よりも豊かな生活をしているのかな。彼が住んでいるところというのはカリフォルニアは土地が高いですけれども、見渡す限り彼の土地でしたね。それでこう緑の中で生活をして、そこからそのサドルバックの教会に通っている。でコロナがの時にはそこから説教を、背景にその綺麗な緑の牧場みたいなところがありましたので、それで分かりましたけれども、ですからあそういうことをやる人もいるんだな、ということをですね、口で言うのは簡単ですけれども、それを実践するのは難しいと思いますよ。9割を下げるというのは口では簡単かもしれないですけれども、いや税金がもう何億だよっていうような話になって、それでどんどんどんどんこう下げる分が少なくなっちゃうんじゃないかなと思いましたけど、彼の場合はそれを実践しているそうです。彼の口から聞きましたけれども、それは私たちにとっていいお手本になるのかなというふうに思います。でこの全焼の生贄に戻りますけれども、礼拝者がその捧げ物を持ってきて、それをほふって下げたということで、私たちはその礼拝というものをレビ記からに関して教えられることもあるのかなというふうに思います。礼拝というのは捧げるものである。どうも今の時代の礼拝というのは受けるものという、そういう面の方が強いのかな。ですけれども礼拝というのは自らが捧げるものである。牛の頭に手を乗せて、そして喉をかき切ってという、そういうものをもそのから彼らは学んだはずなんですね。そしてそういう面が今日の礼拝で、私たちはどのようにしてただ単に受けるのではなくて捧げる礼拝にするかというのは一つの課題かなというふうに思います。ですから私たちの教会では主の晩餐もこれだけ大事なものをどのようにしたらより意味のあるものにできるかということで形を変えてみたり、今日やってるようにこうただ座ってそのプレートが回ってくるのを受けて、そして他隣の人に回してよりも立ち上がって、少なくとも主の食卓と呼ばれているそのテーブルのところまで歩いていって、そしてその感謝をして受けるっていう、その方がどちらかというと参加型かなっていう、それも一つの試みですね。ですから私たちには、レビ記を学ぶときに、あるいは旧約聖書を学ぶときに、その礼拝の意味というもの、そしてどのようにすればより良いものにできるかということも、知恵を合わせて考えていきたいなというふうに思います。そして捧げるものに手を置いて、そして自分の罪を認めて、自分の罪がどれほど深刻なものであるかということを、そこに流れる血から彼らは学んだのかなというふうに、体験したのかなというふうに思います。ですから礼拝というのは神様の前に出るという表現もありましたけれども、礼拝には相手がいます。そして礼拝というのは自分の満足のためではない、神様に受け入れていただく。ですから心からダビデのように、あ、よかった、ただでくれるんだったらそれを神様に捧げればいいやではなくて、いや、自分のお財布からその懐を痛めて、そして神様に喜んでいただけるものを捧げたいんだ、それは愛する人に何か特別なものを捧げたいという時に、私たちは特別に用意すると思うんですよ。一生懸命何かを作ったり、何日もかけて作って、あ、できた、 これをあげよう、あるいは一生懸命お金を貯めて、そしてやっと貯まった、これで買えるっていう、それで買ってこれをプレゼントするとかですね、神様に対してそれ以下のことはできないということですよね。神様は、私たちがあの献金の時に読んだ箇所は、神様は私たちに独り子を惜しまず、イエス様を惜しまないで与えてくださった、そしてそれだったら全てのものを豊かに与えてくださろうとしていることは間違いない、その神様に対して私たちがどのように何を、そしてどういう姿勢で捧げるべきかというのが問われているのかなというふうに思います。そしてこの全焼の生贄に関しては、牛でなければ羊、羊でなければ山場と家場とでもいいですよ、それは誰でもが捧げられるように、牛というのは高価なものですから、お金のない人にとってはそれは無理なんですね。無理な人は羊でも大丈夫、羊も持ってないよっていう人は、その辺で捕まえることもできるかもしれない人の家場と山場とでもいいよ。時々教会の3階には鳩が来るんですよ。で、その巣を作ろうとする、それでうううううってやるもんですから、参ったなと思って、その安眠妨害ということで、その歯と戦うわけですけれどもそういう時にこういうのを読んじゃうと、ああ全焼の生贄で捧げちゃうぞっていうふうにこう言いたくなりますけれども、全焼の生贄面白かったのは、私が聖書を学んだ、バゲット先生という方ですね、友部教会を設立した、バゲット先生のところにキャノン先生がお邪魔して、そして朝ごはんをご馳走になったという時に、キャノン先生がその朝ごはんについて語った言葉が、リチャード・バゲットさんが、自分で朝食を今日は作ってくれた、何だったかと思うと、卵の全焼の生贄だったなんて言ってましたけど、丸焦げだったんだと思うんですが、まあ、そういうふうにも使われてました。そして、まあ、全ての人が捧げられる、そして聖書の中で私たちが、思い浮かぶイエス様が目を止められた捧げ物というのが、一つはナルドの壺の女性ですね。高価な香油をイエス様に捧げた、そしてイエス様は、弟子たちはそれに不平を、文句を言ったわけでありますけれども、イエス様は、まことにあなた方に言います、世界中どこへでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたこともこの人の記念として語られますよ。また献金に関しては、2枚の銅貨を捧げた女性の捧げ物について、イエス様はこのように言われてますけれども、誠にあなた方に言います、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れている人々の中で誰よりも多く投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手当のすべてを投げ入れたのですから、というふうにイエス様は言われました。ですから、イエス様は私たちが捧げるときに、神様は私たちが捧げるときに、私たちの心をご覧になるということをですね、全焼の生贄も同じであると思います。私たちの心をご覧になる。そしてその全焼の生贄のことで、それでそのイメージで語っている、教えているのが、有名なローマの12章の一節なんですね。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。これは全焼の生贄のイメージだと思います。それもそのほふって捧げるのではなくて、私たち自身の場合には生きた捧げ物として 丸ごと、あなた方の体を丸ごと神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。これこそあなた方にふさわしい礼拝です。ですから旧約聖書だけではなくて、その旧約聖書のイメージを使ってパウロはここで礼拝、神様が喜ばれる礼拝はこういう礼拝です。ただ単に儀式を守ればいい、礼拝すればいい、それだけの話ではないですよ。主の晩餐を取ればいい、それだけの話ではないですよ。あなた方の体を丸ごと全て、神様に捧げるということをですね。で、捧げるとどうなるかというと、次の節にはこの世と調子を合わせてはいけません、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。私たちが変えられていくというんですよ。そのプロセスで神様に捧げる、その神様は私たちが捧げるものを大切に扱われて、そして私たちのことをそのように扱われて私たちを変えてくださるということです。ですけれども、それを捧げないと神様はそれはできないですね。黙示録の3章のところでラオデキアの教会というのはイエス様を締め出してたわけですよ。イエス様は外からノックしてるんですよ。そしてこのノックを聞いて開ける者がいるならば、私はその人のところで一緒に食事をするよというふうに言われてます。ですけれども、礼拝というのはもう積極的に私はどうぞ丸ごとお願いします。そのようにして変えられる。ですから私たちはこう変身していくわけですけれども、変身の前に何が必要かというと献身なんです。身を捧げる。そうすると身が変えられていく。そのことをパウロは教えているのかな。最後に、生贄の制度が私たちに教えてくれるのは何かというと、救いと生活のつながりであると思います。ですから、出エジプトにて救われました、それだけではないんですよね。それは神様がイスラエルと一緒に生きるため、そして礼拝と生活、信仰と生活のつながりを生贄の制度というものは教えてくれているのかなと思います。神様が私たちを救われたのは、ただ救われるだけではなくて、私たちと一緒に永遠に生きるために、私たちが神様と一緒に永遠に生きられるように私たちを救われたんだということです。私たちの罪を許されたのは、あ、よかったよかった、罪が許された、罪悪感がなくなったというだけの話ではなくて、神と一緒に生きるために私たちの罪は許された、それをもってイエス様の十字架をもって私たちは神様の前に大胆に恵みの御座に近づくことができるんですよというふうに聖書は教えています。そして全ての生贄の制度というのはイエス様の十字架の影であるというふうに聖書は教えていますので、ヘブル人への手紙はそのことをかなり詳しく教えていますね。ですからレビ記でこう疲れたらヘブルに飛んで、その少しこう休憩をしてまたレビ記に戻るという、そういうのもいいかなというふうに思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日は私たちにはあまり馴染みのないことであります、生贄ということについて考えました。ですけれども、それはイエス様の影であった、十字架の影であったということでありますので、どうぞ私たちが学べることをしっかりと学んで、そして礼拝と生活の関係である、信仰と生活の関係、あなたが今日でもその全焼の生贄の姿勢を持って全てを私たちがあなたに捧げる、 信頼する、それを望んでおられることを学びました。どうぞそのように日々の生活で生きることができますように助けてください。どうぞ今混乱状態にある世の中にあって、神様の憐れみをお願いします。早く戦争が終わりますように、また災害で苦しんでいる方々の上にあなたの憐れみ、助けがありますように、世界が、国々が争うのではなくて愛し合い協力し合うことを学ぶことができますように、どうぞあなたの助けを、導きをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。